皆さんこんにちは、こんばんは、台湾アキラです、皆さんいかがお過ごしていらっしゃいますか。今日はですね、なんと素敵なゲストをお招きして真面目な話を、はい、しようかなと思って、はい、お呼びしております。真夜中にゲイというポッドキャストをやっておりますポリタンさんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ご無沙汰してます
ご無沙汰、はい、してますね。
2週間ぶりぐらいですかね、
はい、そうですね、2週間ぐらいしか経ってないですよね
そう、はい、いやいや、なんか今日のお話のきっかけはその2週間前に大阪、はい、京都でお会いした時にお話をした時にですね、40代後半の、サラリーマンがいろいろ抱えるキャリアのことみたいなのをね、ちょっと話をしたいなということで、あのポリタンさんといろいろね、はい、話をしてたんですけど、まあ偉そうにじゃ あのコラボしましょうっていういい、ね、お前何様だっていうね、お前何が言えるんだって話なんですけど、今日はちょっと いやいやいやもうポリタンさんの話をいろいろ聞きながら、まあ なんとかね、アドバイスとかじゃないんですけど、まあ、ね、お互いにどう思ってて、いやいや、どんな感じで今後ね、定年ないしは自分の人生の終わりに向けて、ね、あの生きていくかっていうのを
そうですね、
お話しできればと思って、はい、
いや、アキラさんならきっとなんか素敵なアドバイスをいただけるんじゃないかと思って。
やめて、なんかハードル上げるのやめてもらっていいですか本当に。
いやでも本当にあの まだ完全ではないですけど、やっぱり結構迷ったんですよね、今後のキャリアって本当に、今も全然答えは出てないですけど、
はい、なんかじゃあその辺から早速お話聞いてみたいなと思ってるんですけど、ポリタンさんがその、はい、この何ですか、数ヶ月半年ぐらい分かんないけど、はい、どんなことでちょっと悩んでたとかっていうのを簡単に、
はい、あ、分かりました。あの僕ポリタンがですね、今年齢としては今年49になるんですよ、なったんですねこの間、
はい、
で来年50になるなって考えた時に、今のままサラリーマンでいいのかなっていうのをちょっと考えちゃったんですよね。
おお、なるほど、はい、
はい、あの、まあ、22でこう新卒から、まあ、会社は転々と転職してますけど、まあ、サラリーマンをずっと続けてきてはいたものの、結構前から、まあ、周りの人たちからあの独立したらいいのにとかっていう声をいただいたり、まあ、他の会社の人からうち来ないみたいな感じで誘っていただいたり、まあ、そういう声もいただいたりするので、なんかもう50過ぎちゃうとなかなかこう身動きが取りづらくなってしまうような気がしていて、
うん、
なんか動くんだったらもう動いちゃった方がいいのかなとか、
うん、
そういうことを考えてモヤモヤしているっていう感じです。
なるほど、なるほど、
はい、
じゃあ大きな枠組みの選択肢としては、はい、まあ、独立をするか、
はい、
転職をするか、
はい、
まあ、もしくは今の会社にとどまるかみたいな3つが選択肢としてあって、
はい、あって、
でどうしようみたいな感じ
が。あ、そうです、そうです。
今の心境としては、
はい、
この3つの中でどんな感じで考えてるんですか。
これがまた難しくてですね、
うん、
多分なんですけど、独立をすると、まず1個目の独立だと多分収入は増えると思うんですよ、一時的に、
はいはい、
ただ自分で仕事を見つけていかないといけなくなってしまうので、
うん、
今だと、まあ、営業とかはしてますけど、
うん、
まあ、例えば仕事がなくても給料はもらえるじゃないですか、
はい、
サラリーマンなので、
うん、
だから自分でこう仕事を取りに行かないと、まあ、簡単に収入が得られなくなる環境っていうところに行っちゃっていいんだっけっていうのが、やっぱりちょっと、不安としてはあるんですよね、
うん、
なんかやってみたいっていう気持ちはありますけど、で転職の方は ぱりその今の会社が7社目なんですよ。
あ、結構やってますね、はい、うん、転職ね、うん、
でやっぱりその転職をすると、まあ、一時的にその大変ではあるんですけど、自分のこの仕事の幅が広がっていくですよ。
ほう、
なんか今まではこのエリアの仕事してたけど、新しくこういうエリアの仕事もできるようになるとか、
うん、
だから僕結構その同じ仕事の転職をしてなくて、
うん、
業界もいろいろ変わってきてて、
なるほど、うん、
だからまあ転職をすることによって今までやったことない仕事とか違う業界の仕事とかができるっていう、うん、まあそういうなんか楽しさはありそうだなとは思うんですけど、
うん、
50でそういうのっていいんだっていうのがちょっと、
なるほどなるほど、
うん、悩んでいる。で今の会社をそのまま続けるというのは、
うん、
まあ職場環境としては今の会社が今年6年目になるんですね、
はい、
入って、なのでやっぱりそれなりのこう自分の居場所とかもあるし、
うん、
周りに知ってる人も多いので、まあ、働きやすいといえば働きやすいんですけど、
うん、
まあ、ちょっとマンネリ化もしちゃうなっていう。
なるほど、
うん、っていう悩みがありました。
なるほど、ありがとうございます。まあ、ちょっとこの3つの選択肢のどれっていう話とちょっと、
はい、
ちょっとだけ外れたいんですけど。
あ、大丈夫ですよ。
ポリタンさんが、まあ、来年50歳を迎えるということで、
はい、
まあ、例えば、うん、例えばそうだな、55歳とか60歳とか、はい、その5年後10年後の自分をこう、うん、考えた時に何がこう優先順位としてなんか重きを置いておきたいかとかっていう、なんかそういう考えってありますか？
そうですね、まあ、端的に言うとやっぱりその60以降になった時に今のように働けるかどうかがちょっと正直わからなくて、
うん、
だからそのためにこう備えておきたいっていう気持ちが一番強いんですよね。
なるほど、うん、
まあ、備えておきたいっていうのは、まあ、お金であったり資産であったりですけど、うん、だからまあその、まあ、そうですね、将来、まあ、それなりにこう、まあ、僕の中でちょっと夢があって、
はい、
まあ、いわゆる第二の人生みたいなものを考え始めていて、
はい、
でそのいずれはこの会社員とかではなくて、なんかその東京からは結構離れた、
はい、
なんか自然のあるところに移り住んで、
うん、
なんかゆったりとこう暮らしていきたい。まあなんかそれなりに多少の収入はありつつも、なんか今結構なんか馬車馬のように働かされちゃっているので、なんかそうではなくこう時間に余裕を持った働き方をしながら自然に囲まれて暮らしていきたいみたいな気持ちがあって、なんかそこにたどり着けるように、今はすごく大変でもいいから働いてそこに備えられるように準備していきたいとは思ってますね。
すごい素敵、いいな、なんかその夢が羨ましい。
そうですか。
うん、羨ましい羨ましい。
そうなの。なんかあわよくばなんか農業とかも、
うん、
なんかその頃してたらなんか今日に畑で採れたので夕飯作るねみたいな会話ができたらいいなとか。
もうその種まきばっちりできてるじゃないですか。
いや、種まきいくらしてても足りないと思って。
いやいやいや、いいな、なるほど。そっか、じゃあその目標があるから、はい、そのための10年間の過ごし方っていう感じ
ですね。そうですそうです、
はい、ね、 別になんか 2つしか選択肢がないわけじゃないから、こういう質問ってちょっとあんまり適切じゃないと思うんですけど、でも今の話聞いてたら、その、はい、じゃあ50歳以降はちょっと仕事の何だろうかな、頑張り具合をセーブしてでも自分のプライベートを充実させるっていうことよりも、どっちかって言えばまだお金とか、う
ん、はい、
まあ、収入の面をもうちょっと確保したいとか、うん、そういうキャリアを築いた方が自分にとってはいいかなって思ってらっしゃる感じかな。
そうですね、今はそう思ってます。
なるほど。そういう場合においての、今のポリタンさんの会社の中で、
はい、
そういう可能性ってあります、うん、これ今よりもこう待遇が良くなるとか、
うん、
例えばポリタンさんの上司とかを見ていて、あ、自分にもそういう、はい、もっと収入が増えるチャンスがあるとか、
うん、
しかもそれがこう例えば1回のボーナスとかじゃなくてさ、
うん、
こうある程度持続可能な、こうなんていうかな、こう収入が安定的に増えていくっていう、例えばビジョンが描ける会社かどうかっていうのはどんな感じです？
いや、それがそのこの間秋田さんに会った時は、うん、難しくなるかなと思ってたんですけど、
はい、
あの実は2月に移動があって、
はい、
移動っていうか、まあ組織自体が改変されたんですけど、会社の、うんうんうん、で今まで僕ってそのどちらかというと会社が持っているプロダクトに沿った仕事をしてたんですよ、
はいはい、
いくつかの製品を持っていて、まあ、その製品をまあ専門で扱うような仕事だったんですけど、
うん、
それがまあ結構いろんな買収を繰り返してて製品が増えてきたんですね、
はいはい、
でその製品をこう横軸で見れるようになる必要がだんだん出てきてしまっていて、
うん、
今年からインダストリーカットになったんですよ、
うん、
組織が大きく、はい、で僕も、まあ、あるインダストリーのところに配属されて、
はい、
今までよりもこう今までは一つの製品にこう重点を置いて仕事してたのが、うん、インダストリーカットになったから会社が扱ってる製品を全部扱えるようになっていかないといけなくなったんですね。
なるほど、なるほど、はい、
で今ちょっと、まあ、提案みたいなことをしていて、まあ、もしうまくいけば来月から、まあ、それの、まあ、プロジェクトを任されることになるんですよ、うん、
はい、
だからそれができれば多分評価も上がるし、
うん、
自分のできることも増えていくので、
うん、
なんかそれができるんだったら今の会社のままいてもいいかなっていうちょっと可能性も感じてきています、うんうんうん、
例えばそのプロジェクトのマネージをこれ今後、はい、まあ仮に、うん、担うとして、
はい、
それが例えば、うん、まあ分かんない、報酬の面で今よりも上がる、で
上がる
それでさらにじゃあその先3年とか5年とかっていう、そのまあね、もちろんそういう動きが早い多分業界だと思うので、ポリタンさんのいらっしゃるとこって、うん、だからそんな先の予測ってそんなできない難しいと思うんですけど、ただその組織の中で、
はい、
こう上の人たちってそれなりにもらってるじゃない、多分
もらってますね、はい、
だからそういうレベルまで例えば行きたいとか、どこまでその収入面の欲っていうか目指す部分をこう高いとこに置くかで、
その
とあとは そこにたどり着くまでのスピードっていうかで、こう40代後半になってくると、ただ待ってるとか、ただ
うん、
目の前のプロジェクト一個一個やってたとしてもなかなかたどり着かなかったりするじゃないですか、
うん、そうですね、
だからその辺のスピード感とか、うん、はどうなのかなとか思って、まあ、少なくともポリタンさん、うん、ほら転職の何度かされてるっておっしゃってたんで、はい、その、うん、することによって結構 収入って上げやすいじゃないですか。今までは、今まではね、どっちかってい
うと。はい。
だから、なんかその辺は、なんかどうっていうか、この会社の中にいることで、その自分の目指す目標になるような、うん、ところに、どのぐらいのスピードでたどり着くのかなとか。
ああ、難しいですね。あの、今いる場所より上に行こうとすると、
うん、
結構その、なんて言うんだろう、もう椅子の取り合いになり始めるんですよね、
はいはいはい、
今度。
うんうん、
あの、まあ、僕はたまたまその営業メインの、あの職種ではないので、そこまであの強くはないんですけど、
はい、
営業部にあたる部署とかに行くと、もう平気でこう、蹴落とし合いとかが発生しているような会社なので、
うん、
結構怖いんですよ。あの、はい、まあ、会社のことなんてあんまり詳しくは言えない。あ、そういうこと普通にするんだ、みたいなことが、社内であるので、
はい、
まあ、そこにちょっと飛び込むのは嫌だなとは思ってますけど、
うん、
ただまあ僕はどちらかというとこうお客様にまあサービスを提供するようなことがメインの仕事なので、
はい、
そこまでひどいことにはなりづらいとは思ってますけど、
はい、
でももし今よりも上のステージに行こうとしたらある程度はやっぱりそこも覚悟していかないといけなくはなるので、どうしようかなっていう気持ちもなくはないです。ただ、それって、でも転職しても、まあ、似たようなこと起きるだろうなと思ってて。
うん。
まあ、でも、もう一段階ぐらいは頑張ればいけるかなって気はします。
なるほど。じゃあ、そのもう一、今の会社の中でもう一段階っていうところは、割と自分の中では、割と満足できる。
あ、そうですね。まあ、まあ、正直今も十分満足はしてるんですけど。
なんだよ。そうですけど。もうあの、ポリタンさんお金持ちだから。
お金持ちではないんですけど、ただまあ、ね、今もう親の面倒も見てないので、
うんうん、
で、うどんちゃんも自分の収入はあるから、あ、うどんちゃんって言っちゃった。あの、あ、そっか。あれ、どうなんだ？うどんちゃんって言ってよかったのかな？
大丈夫じゃないですか？
大丈夫ですか？
はい。
あの、まあ、要は僕のパートナーであるうどんちゃんも普通に稼いでは来ているから、はい、特にその二人で暮らしてる分には、そんなにこう、なんか、なんて言うんだろう、異常な量のお金って必要ないんですよね。
うん。
収入としては。だから、まあ、普通にこう、貯蓄に回せるというか、
うん。
うん。なので、そんなにこう、まあ、今よりもうちょっと多かったらもう十分ぐらいかなって思います。
じゃあなんか聞いてたらそんなね、急いで転職とかさ、急いで独立っていうほどでもなさそうだけど、
ああ、なんですけど、
ね、
ただ50歳になってからだと結構その決断をするのがどうなんだろうと思って、どうなんだろうっていうのは、なんか自分が億劫になっちゃうんじゃないかなとか。
ああ、どうですかね。だから同じ業、僕とポリタンさんと同じ業界じゃないので、
はい、
その業界のその人の動きってちょっとそれぞれ特殊別っていうか、それぞれ違うと思うんです。
はい、ただ、そうですね、
その例えば50歳から55歳とか55歳以上の人たちのその人の動きとかって、
うん、はい、
例えば僕の、あの業界とかだと、うん、やっぱりそれなりの職位の人とか、
うん、
まあその会社の組織の上ではだいぶ上のポジションの人でないと、そういう、うん、なんか収入も上げながら転職するっていうとかなり厳しいというか、自分の居心地の良さよりも、まあ、そういうもう一段階っていうふうに考えるとなると、うん、やっぱりそれなりのポジションの人じゃないと動きにくいっていうような業界だったりするんです、うん、それまで その年齢になるまでにある程度自分 の, その職位を上げておかないと、
うん、
結局はそのどこにも行けないというか、行きたくてもなかなか見つからないとか、うん、あとは、うん、まあポリタンさんがおっしゃるようで、その億劫になるっていうのは、単純に外に向かうのが億劫っていうよりも、今自分のいる場所の居心地の良さに多分その、慣れちゃって、いざまた新しい環境でっていうところとかをまたこの年になってやるのかっていうような憶さもあるだろうし、
そうですね、
だからそこは多分年齢ではなくて何年ぐらいいたかっていうところの方が多分大きいかなとは思うんですけど、
それはそうですね、
モリタンさんは今のところが6年とおっしゃってたから、その、はい、まだ変われると思うんです、そのなんていうのかな、例えば今今年中に例えば次の会社がもし行けたとしたら、その会社で少なくとも10年とか入れるでしょ。
そうですね、
だから向こうの会社からしてもポリタンさんのパフォーマンスとかポリタンさんが会社に貢献するっていうのをその中期的にも一応考えて採用ができると思うんです。だけどこれが55歳とかになっちゃうと、
いや
パフォーマンスが残り5年とかっていうか、例えば考え方だとプロジェクトマネージャー的なレベルとかだと、もしかしたら難しいかもねとは思います、正直。
そうですね、
だからそれなりのポジションで動いていかないと、次の会社でもやっぱり扱いにくいっていうか、何をこの人か会社にもたらせるっていうところにすごくこう懐疑的になりがちだと思うんで、そのバランスですよね、きっとね。
そうですね、いやおっしゃる通り、その55になったら多分僕もう転職したいって思わないとは思うんですけどね、だからするんなら多分今の年齢から1、2年がもう限度だと思ったんですよ、
でも分かんない、じゃあ次行ってもまた居心地がいい会社かどうか分かんないです
そうです、
特に こういう業界って言ったらちょっと失礼ですけど、結構人の出入れが激しい業界とか、こうなんていうんですかな、こう進化が著しくこう早い、業界とかだとどうしてもその常に求められるものがさ、年齢が若いからいいわけじゃないけど、こういろんなことをこう吸収できる弾力性のある人の方が求められやすかったりするから、
でもなんか、
でも今の話聞いてると そこまで今の会社に不満というかさ、なんかね、ちょっとこの1ヶ月くらいで変わったっておっしゃってたんで、
はい、
あれだけど、え、
いや、
いいじゃんみたいな、正直
いや全然あれなんですよ、明さんに前回会った時はだいぶ不満があったんですよだいぶ不満があって、もう早く出たいなぐらいな気持ちで内心あったんですね、
はいはいはい、
なんですけど、その大阪から帰ってきて結構その直属の上司と話す機会が増えて、で話してたらそんなに今の会社も悪くないなって感じるようになってきてしまっちゃったんですよね、
その上司になるっていうのはポリタンさん的には可能性大きいの、自分がそこに行くって。
可能性はどうなんでしょうね、僕が行きたがるかどうかが大きいんじゃないですかねと自分では思ってました。結構その今の会社も入社した時に結構そのマネージャー候補として入って、
はい、
まあ、何回かはやったんですけど、
はい、
でもやっぱりプレイヤーの方がやっぱりどうしても評価されやすくて、
はい、
だから結局今何やってるかというと、そのマネージャーでありつつプレイヤーみたいな、あの役職があるんですよ、
はいはい、
だからそこに今いるんですね、だからそんなピープルマネージャーマネージをそんなにあのメインでしなくても良いんですけど、ただマネージ職でありながらプレイヤーの方に注力できるっていう、なんか 他の会社で見たことない役職だったので、
まあ、
だからそういう意味でもいい会社だなっていう気もしてはいます。
なるほど。
だからプレイヤーなのに結構その会社のルールとかを作れたりとか。
はいはいはい。
だから、うん、なんか僕に向いてるって思ってはしいますけど、
ある意味そういう意味では現状は、うん、適正、うん、なんだ適正じゃないな、ポリタンさんにとって、まあ、合う仕事、
合う、うん、そうですね、
内容も職位も、
うん
うん、なんか聞いてたらいいじゃんというところしか出てこないですね
そうですね。あ、なんか話を今こうやって吐き出してるから、うん、なんかそんな気がだんだんしてきたんですけど、うん、やっぱりこう自分の中でモヤモヤしてる時はやっぱり不満とかがこう蓄積していくから、
はいはい、
どうしてもなんかいや出ちゃっちゃった方がいいのかなとか考えたりしてたんですけど、
うんうん、
でも実際こう話してアキラさんのこの反応とかを見ていると、
うん、
そんな悪くないんだっていうのがなんか感じてはきましたけど、
あ、でも一方でですけど、いや多分合ってる、はい、今の会社合ってると思うから別におすすめではないかもしれないけど、でも 1,2 社ぐらい外の話聞いても悪くはないと思いますけどね、
はい、うーん、
うん、
そうですね、
時間があれば
時間があればですね、
そうそうそう、あの無理してそんな積極的にお仕事探さなくてもいいと思うんですけど、
うん、
なんか大して興味なくても自分の評価って会社の中だけにいると結構固まってくるじゃないですか。あの、良くも悪くも会社って特別すごい評価も高いものもそんなにしてこないし、ある意味すごく悪い評価もそこまではしてこないし、こう長く働けばなるほどそういう、うん、特別なことって言ってこないから、ある時に自分って何なんだろうって思う時ってあると思うんです。サラリーマンとしての自分の評価っていうか、あの自分の価値って何なんだろうって、うん、だからなんだろう、たまに聞いてみるっていうのは、
うん、確かにそうですね。あのこれ年のせいなのかどうか分かんないんですけど、
はい、
もう今の会社入って、あのまあ、年に1回その上司からフィードバックのミーティングみたいなって大体あるじゃないですか、会社って。
はいはい。
で、一応そういう場設けられるので、僕に対するなんかフィードバックとかこうしてほしいとかそういうのありますかって僕から聞くんですよ、
はい、
何もないんですよねそれってあの逆に上司から求められるんですよ。むしろ私にどうしてほしいかとかありませんかみたいな感じで、
うん、
いやいやいや逆を聞こうとしてるんですけどと思って、だから、うん、なんかあんまり言ってもらえないんですよね。
わ、うん、かるっていうか、多分その上司良くないよ良くないよっていうか、いやすごいいい人だと思うけど、
はい、
でも少なくともポリタンさんの今いる会社と僕の今勤めてる会社の、なんだろう、共通って、結局そのサービスであれプロダクトであれ売り上げ上げてって、それが毎年毎年成長していくことを求められてるじゃない。会社としての成長を求められてるから、今のままの現状でいいですよっていう、その人の育て方ってちょっと違うと思ってるのね。
いや本当そうで、自分としては今より上に上がりたいし良くなっていきたいと思ってるから、どうしたらそういうふうになれるかっていうのを知りたいわけですよ、
うん、そうですよね、
うん、そう、だからそれを聞いているのに、いやーみたいな感じで言われてしまうから、
うんうんうん、
だからそれに関しては僕もちょっと自分の中で考えて、あのそういうことを言ってくれそうな人を見つけたんですよ。
あ、本当、うんうんうん、
まあ、簡単に言うと上司の上司なんですけど。
あ、はいはいはい。
上司の上司に、あの月一で面談してくださいと願いをして、
うん、
今はその人からフィードバックをもらうように自分でしたんですけど、
うん、
なんか、うん、そういうふうにしていかないといけないんだなっていうふうに
あ、でもめっちゃ大事かもそれって、
うん、やっぱりなかなか行ってくれる人がいないとっていうのは甘えなのかもしれないですけど、でもやっぱりこう自分が成長していくためにはやっぱりそういう声が欲しいなと思ってしまって、
なかなか自分から部下から行くことってそうそうないので、いいんじゃないですか、 そういうやり方って、
うんうん、まあ、あのたまたまその上司の上司にあたる人と、なんかその会社の制度でなんか偉い人と誰でもこう選んで、あのワンオンワン、まあ、1対1のミーティングが、はい、あの設定できますよっていう日があったんですよ、
うん、
でその時にわざとその人を選んで、
はい、
でそしたら、あ、そういうことしてほしいんだったらやってあげるよって言われて、それで今設定してもらうようにしました。
まあ、じゃあだからそれを継続的にやっていく中でどういうフィードバックもらえるかとか、うん、もらったフィードバックが自分のために役立つことかとか、あとは、ね、それを通じて成長が実感できれば、
うん、
きっと まだまだ今の会社にいらっしゃってもこうパフォーマンスがずっと出せるとか向上できるとかっていう可能性はありそうですけどね、うん、聞いてると、
うんうん、ですよねっていうのを今話してて、あ、そっか、いい環境にいるんだってことに気づかされましたね、
う
ん、
そうね、なかなかないし、どっちかっていうと部下って、うん、そのいい意味でも悪い意味でも上司から言ってくれること待ってる人が多いから、
あ、
その何も言われないっていうのもちょっとあれですけど、逆に、うん、あの人によってはその現状維持で満足される方もいらっしゃるしじゃないですか。
あ、まあそうですね、うん、まあ、職種によってはその方がいいケースもあるので、そうそうそう、確かに、うん、
だから、
まあ、維持することも大変ですしね、
その部下のその人のこう思いっていうの、自分がこうありたいとか、うん、こういうふうになっていきたいっていう、うん、なんていうのかな、希望を汲み取るのも上司の役目だとは僕も思ってるんで、うん、まあ、偉そうなこと言ってますけどだからなんかその上司の上司っていう方がそういうメンター的になれるんだったら、
うん
うん、多分、うん、会社の組織風土としてもすごくいいと思うし、
うん、
ある意味多分聞いてるこの、ね、番組聞いてる人の中で悶々としてる人もいるかもしれないから、そういう人からすると相当羨ましいなって思われる環境かもしれない、うん、でもそれって比べることじゃないからね、
うん、まあそうですね、うん、
なんかいいじゃないですか、全然悩んでるっていうか悩んなんか、
うん、いや悩んでたんですよ本当に、うん、
未来は明るいじゃないですか、なんとなく
明るいですかね、うんうん、まあなんか、うん、今はすごく恵まれてるなって気がしてきましたいやでも2週間前本当になんか結構悩んでたんですけどね、
そうなんかさ、あの、うん、そうちょうどね大阪から京都に行く電車でこう僕とポリタさんが横並びで座ってて、
はい、あ、そうですね、
なんか喋ってたんですけど、やっぱりこのぐらいの年になるとそういうことが自分の生活の大半占めてることだから、
うん、
結構なんかお互いにそうなんすよそうなんすよって言って降りる駅をね乗り過ご
す、全く気づかなかったです、ね、
全く気づかなかったです、まあ、僕は本当にもう一個先だと思って勘違いしてたっていうのがあるんですけど
あ、
そうそうそう、でもそのぐらいやっぱり、うん、僕も、
はい、
上がる自分の気分が上がる時もあればこう下がる時もあるし、こういうキャリアのことで、
はい、
うん、すごいなんかポリタンさんがあの時言ってくださったのを聞いててそうそうそうと思うのは、僕もそうちょっとね、あの立場も全然違いますけど、あの、
はい、
いや分かること多いなと思って、
うん、
でも何のことはない、ポリタさんめっちゃ順調じゃないですか。
いやいやいやいやまあでもいつどうなるか分かんないですけどね、
ほんとそうよ
本当に、なんか、うん、だって今だってコロナになってすごい変わったじゃないですか、そうでもないです、
かなり変わった、かなりっていうか僕の、業界は変わったは変わったんですけど、
はい、
難しいな。何が変わったかっていうと、このなんかよくわからない不確実なことに対して自分たちがどうやって、うん、自分たちをどう変えていかなきゃいけないのかっていう、その心構えっていうのかな、うん、ちょっと具体的なことが言えないので
まあそれは
抽象的な、はい、あの表現なんですけど、コロナ以前ってある意味慢心というかあぐらをかいてたっていうか、今まで通りの、うん、その商売の仕方とかをしていればそれなりの数字も作れて、それなりにこう、うん、世の中から承認されててっていうところに入れたんですけど、
うん、
まあコロナになってそういうことがガラッと変わって、マーケットも変わった、人々のその何とかな、消費の行動とか未来とその消費に関するこう考え方っていうか、人々のこうマインドセットがみんな変わってしまった中で、じゃあ今までと同じ働き方とかお客様へのアプローチをしてていいのかっていう部分をすごくやっぱり問われた2年とか3年だったんですね、僕の業界って。それに合わせて働き方もそうだし、新しいデジタル的なその何かツールをもういち早く入れていかなきゃいけないとか、むしろそういうものは僕らの商売に必要なかったと思っていたけど、やっぱりそういうものを駆使して進化したお客様のその心理に対してどうやってこうアダプトできるかっていう部分を自分たちから変えなきゃねっていう部分では変わったというか、なんとかな、表面的に変わったように見えないんですけど、実際にいろいろその裏側でやってることっていうのはものすごくやっぱり変わったことが多くて、その辺がやっぱりだからこの40代とかになってくると、嫌な話、過去の経験とか過去の成功事例っていうものがすごいこう邪魔をするんです。
そうですね、そうですね、結構考えを変えなきゃいけなかったですね、
勝率を上げるためのパターンとかをある程度自分たちでは持っていたけど、それじゃあ今は多分使えないとか、その方法論に乗ってもダメでとかを考えるのにはすごくいい機会になって、自分なんかはそれがまだやっぱり中途半端というか、こういう明確なゴールがないからどこまで行ってもそれって終着点が見えないんですけど、ただやっぱり会社の業績とかと比べちゃうと、その、会社の求めるレベルにまだ全然達してないので、
はいはい、
だからそれにそこに達するためにはやっぱりもっと自分たちが今やってることを、もっと早く動いていかなきゃいけないのと、でも早く動くためにはもっとそのこうあるべき、こういうふうに進化するべきっていうことにどれだけ自分をこう信じ込ませるというかさ、なんか
信じ込ませる、
とかとりあえずやってみないと、成功であれ成功じゃなかろうが、とりあえずそういう新しいこととかちょっと違ったやり方トライしてみないと分からないことだらけなので、っていうような感じがちょっとこの1年ぐらいはもがいてるかなっていうところはありますけどね、
そうですよね。いやでもやり方とかはそうかもしれないですね。あのプロジェクトとかをこう動かしていくっていうこと自体が、コロナ前ってその会社にいたから、僕結構そのお酒が好きだから割とこう仕事終わりに、じゃあこうちょっと飲んで帰ろうみたいな感じで誘って、こうみんなのストレスを緩和させてあげたいみたいなことをやってたんですけど、
はいはい、
もう一気にそういうことができなくなったんですよ、だからそのストレス溜まってそうな人をオンラインで見つけて、こうオンラインでこう話して、こう少しでもこう病まないようにとか、ストレスが溜まらないように、あの要は仕事のパフォーマンスが上がるようにこうするっていうことが、こんなに分かりにくくて難しくなるんだって思ったんですよね。やっぱりだからまあポッドキャストでやっぱりすごく実感したのは、声って思った以上に情報量が多いっていうのが分かったんですよね、
はい、
だからそのオンラインミーティングで話してる時にやっぱ発言量が著しく減ってきたりとか、
うん、
声のトーンがちょっとこわばってたりとか、そういうのを目ざとく見つけられるように努力するようにはなりましたね。そんなことなかったです。
あるっちゃあるんですけど、僕の今、はい、僕のっていうかこの3年ぐらいすごい難しいなと思ってるのは、結局、
はい、
僕が今台湾いるじゃないですか、
はい、
結局僕が使える言語、そのチームと僕が使える共通の言語が英語になってしまうので、
はい、
そのなんていうのかな、やっぱりお互いが母国語じゃないものでコミュニケーションしている
、あ、
その辺がどの程度その本来の自分自身を表しているのかっていうのがやっぱり読み取れにくいというか、う
ん、そうですね、言葉はそうかも。そうですね。
で結構その女性が僕は周りに多い会社にいるので、
うん、
特にその家からつなぐオンラインミーティングとだと顔を出さないで参加する人もものすごく多いんですね。
ああ、本当そうですね、
うん、
そうですね。
だからこうなんか本当に声だけでもやっぱり英語っていう母国語じゃないもので、うん、そのニュアンスを取るのも結構難しいし、
それは難しそうですね、
うん、まあちょっとこれはもう終わってからコロナのその自粛とか終わった後ですけど、うん、やっぱり他の部署の人にやっぱ話を聞くことにしてます。
ああ、なるほど。
本人以外の、うん、その、うん、横のつながりでうちのチームのことをどういう働き方をしてるかとか、まあ、探りを入れるっていうとちょっと言い方悪いんですけどね
、うん、でも大事ですね、うん、
一緒に同列で働いてる人たちからのいろんなフィードバックを聞いて、
うん、
その本人から出てこないこと、
うん、
とか分かんないけど、例えば僕にはすごくいい顔をしてるし、そのすごくニコニコしてるけど、はい、周りにすごく当たりがきついとか、
うん、
例えばそういう人がいたりとかしても、まあ、僕自身にはなかなか気づかないことで、
うん、
でそういう評価とかフィードバックを聞いたりすると、
うん、
その何ていうかな、僕が与えるその評価と周りからの評価が違うっていうところで本人の成長のチャンス逃しちゃうじゃない？
はいはいはいはい。
だから自分もその中間管理職として結構特殊な立ち位置にいるっちゃいるので。
うん、
うちのチームの人たちからするとどうせすぐいなくなるから今のよいい顔しときゃなんとかなるだろうって思ってるかもしれないし、
怖い怖いな。いやでも今のアキラさんの話聞いててちょっと思い出したことがあって、
はいはい、
僕も似たようなことがあったんですよ、うん、その僕とはすごくなんかフレンドリーというか、
うん、
なんかちゃんと接しているのに、なんか他の同僚の人たちから著しくは悪評というか、
うん、
が立ってる人がいたんですね。だから僕の持ってるイメージと180度全然違う人の像が周りの人から出てきたから、これ何が起きてるんだろうってすごく不思議に思ったんですよね、うん、でも最終的にはその人辞めてしまったので結果明らかにならなかったんですけど、そういうことってあります？よく
頻度としてはそんな多くないですけど、でもレアケースでもないと思います、は
い、ああ、うん、いや、うん、でも僕とその人は別に上司部下の関係でもないから、
うん、
特にそんな僕に対していい態度をする必要もないし、悪い態度をする必要もだから損得はない関係だったんですよ、
うん、
だけどその同じプロジェクトをやってる人たちからはあまりいい評価がなかったので、
うんうんうん、
何だったんだろうと思って逆の方が良くないかって思ったん
です。本当ですよね、うん、だから所詮人と人とやっぱり働いてるからそれぞれの評価ってみんなそれぞれ違うんだなってことは別に上司部下の関係じゃなくてもよく思いましたし、
うん、
それこそ僕だって なんていうのかな、自分はそういう意図してそういうことをしてたつもりでなかったとしても、はい、すごく評価が、周りからの評価がすごく悪かったこともあったし、なんかね、すごい文句を言われてましたよ。
木安さんのいる会社で、360度評価みたいなのってあるんですか？
日本にいた時はやりましたね。
ああ、台湾だとあんまりない感じですか、そういうのって。
台湾はね、ちょうど自分が台湾来た時に、360度評価の、何ですか、アンケートがもう終わったところだったんですよ。はい、僕が対象外だったので、まあ、とか、あまりにも、入ってすぐだったので対象にはなってなかったんですね。
はいはい。
だからあれですけど、だからそんな毎年やることでもないので、
あ、まあそうですね。なんかたまにやる感じですよね。
うん、そうですね。でも、経験はあります。なんていうかな、自分もされる側でいたし、自分が、自分の上司に対してするっていうこともありましたね。
いや、あれ、今の会社では、まあ、幸いまだないんですけど、
はい、
前の会社でされたことがあって、もうその時にすごいコテンパンに書かれて、普通にへこみますねって思いました。僕としては結構ちゃんとしてるつもりだったのに、
はい、
あ、こんなこと書かれちゃうんだと思って。
よしあしだと僕思ってて。
そうですね。
特に下からの、下っていうか自分のチームとか部下からのその評価って普段聞くことがないから、
はい、
結構そういう突き上げっていうか下から上の人へのこうフィードバックを出すときって割と辛辣になりやすくて、
そうですね、いや
だけどあれ、そう、あれってなんだろうかな、ちょっと多分会社によると思うんですけど、
はい、
本当に誰が言ったかってことを一応隠すじゃないですか。
そうですね、
基本はね。だからこれ誰が言ったんだっていう疑念探しみたいになっちゃうことがあって、
まあ内容によってはそうなりますよね。
で特に毎年ね、期末とかにちゃんと上司間のフィードバックとかをこう残していて、で、途端360度評価になった途端に今までの評価とまるっきし違うものが出てくるじゃないですか。でそうなると、じゃあその精度っていうか、そのフィードバックの精度って本当なのかどうかっていうのが誰も、はいはい、なんですか、突き止められないですよね。だからそれは本当にその人の、まあ、課題で、直していかなきゃいけない、改善しなきゃいけないことなのか、単純にその人とその一、評価者の、なんていうか、その評価を書いた人の個人的な、すごく主観的なフィードバックなのかっていうのが、すごくこう測定が難しいことで、特に、
ね、
チームの人たちだと、その人への評価を普段することが少ないがために、結構なんていうのかな、ちょっと
そうですね、
客観的に書けないこともやっぱりあるのでね、
そうですね。
けどああいう360度評価って外の業者が全部一括してやるから、そういうことも全部含めてね、評価に入ってくるから、だからそんな言い訳とかしてね、いやこれはそうだよ、ああだよって言えないから、僕らももらって、
ね、あ、まあそう
だから、そのなんていうかな、 あの良し悪しっていうのはそういうこともあって、なんだろうな、結構ね、ミドルマネージャー以上からは結構これって本当にやる必要があるのかどうかみたいな話とかにまでなりましたね、結果的には。
あ、そうなんです、もう僕らの時はなんか開き直っちゃったのか、そのミドルマネージャー同士で終わった後に集まって飲んで、どんだけひどいことを書かれたか自慢をし合うっていう酒のつまみになりました。
わかるわかる、
それひどいねみたいな感じになりましたけど、
でもさ、それはお前が言ったかもしれないってさ 実は横の人間かもっていうのもあるんですけどね。
そ
う
そ
う、
まあ、全く分かんないですから
ね。分かんないからね。そう。いやでも本当評価って難しいよね。
難しいですね。
本当なんか、なんだろう、月1回の面談ってさっきおっしゃってたんですか、上司の上司って、
はい。
それってね、めっちゃすごいことで。いや、なんか、グッドアイディアだからやろうやろうって言っても、本当に継続して1ヶ月、はい、月1ミーティングできるって、なんか、普段の忙しさにかまけて、どんどんスキップしちゃうみたいな経験しかないんですよ。
ああ。いや、だから本当にありがたいんですよね。うん、すごい忙しい人なので、
うん、
その上司の上司に当たる人が、うん。いや、よく僕のために時間を割いてくれるなと思って。
うんうんうんうん。だからそれはきっと貴重だろうし、
うん、
これ言っちゃっていいのかな、分かんないけど、うちの会社ってすごいね政治的なの、はい、すごい政治的なの。
ああ、まあでも会社はどこでもそういうのありますよ、
うん、
まあ、それがどんだけ強いかそうでもないかは分かれると思いますけど、
うん、
結構強めな、
かなり強めで、
あ、
特にそのまあ、外資系の中でもその特定の地域とか国籍の人たちがその要職をやっぱり占めている会社なので、やっぱりその人たちのコネクションとかその政治力っていうのがやっぱりすごい優先されるから、なんか別にそこに負けてるとかそういうふうに思ってるわけじゃないんですけど、ただ僕もその上司もそういうそのなんていうんですかね、中枢を占めるような人たちとのコネクションをどれだけ持ってるかっていう話になった時に、僕はぶっちゃけその人にはその政治力はないなと思っちゃってるんです。
政治力、だから政治力必要な、あ、どうぞどうぞ。
いや、なんか、いや、政治力だけで別に出世とかその昇進とか異動が決まるわけではないのも分かってるけど、ここぞという時にそれを使わないと動かないっていうことも、自分がこの3年ずっと台湾に、台湾から外に行きたいと思っててもなかなか動けない、理由の一つとして、適切なタイミングで適切な政治力を使えてないっていうのもすごく、なんか事実としてあって難しいんだけど、そういうあまり政治力ない人の下に自分がいるから結果的になかなか入ってくる情報がないんですね。
なるほど。
そこを伝って得られるかもしれない情報とか、得られるかもしれないコネクションがちょっと今はなくて、結局自分で何とか手繰り寄せなきゃいけないっていうね、それがね、やっぱりその変な話、日本にいた時の方が十分それがあったの。
あ、日本の方がしんどいというか、その政治力の争いが
日本の中で政治の争いがあったんじゃなくって、日本のトップの人たちが、はい、その、ヨーロッパの本社とのコネクションがめちゃくちゃあるから
そうか日本だとそのコネクションが強かったってことですね。
そうだから、その人たちの力とかサポートをもらえば動くものも動いたし、それは別に僕一人のキャリアのことじゃなくて、会社のいろんなプロジェクトのこともどんどん動くわけ。でもそういうなんか、プロジェクトベースでも自分たちのキャリアのことでも、政治っていうか、その本社とのコネクションがあまりにもないところに今いるなって実感をしてるから、だから自分も今今後どうしたいっていうことを表明していても、なんかそれに対する適切なサポートっていうのが自分の上司ベースではなかなかやっぱり実現がしない、さらに言うなら、その上司も今次のキャリアを模索中なんですよ。で、人間として普通に考えたら、そんな部下のことよりも自分のこと優先するじゃないですか、そういう時。
それはまあそうですね、
だからなんか今は、あ、この人からサポートもらえないのは当然だなって思うわけですよ。けどもう40、今年6なので僕も、
はい、
で そのポリタンさんの50っていう部分と割と近い部分があるんですけど、ここで一個動いとかないと、
うんうん、
その50になった時にもう一回動くタイミングの前に一段階作りたいなって自分は思ってるんです。
あ、
うん、
そうですね。
そうだからちょっともがいてる部分もありますね、僕はね、
うんうんうん、結構話しましたね。
いやいや別になんか具体的なこと言ってないからそんなになんか。
でもあれですよ、やっぱり吐き出すのってすごく重要で、
うん、
自分がモヤモヤしてることを言語化したことで、まあ、勝手に自分が楽になっていくってことがあります、
ね、ありますあります。
もうさ、
フィードバックセッションって7割そんな感じしません？なんか会社の中の、
うん、まあ、しますします、うん、なんかフィードバックする側からしたらなんだそれってなる時もあるかもしれないんですけど、うん、まあでもそれを聞いてくれることが大事なんですよね、出す側からしたら。
そうなのよね。だからこう僕は思いますもん、聞き上手になろうとかやっぱり思うし、そういう時って。
ああ
、うん、
まあでもアキラさん聞き上手な方なんじゃないですか。
嘘、僕あの世間様からお前自分の話ばっかしてるっていう評判で。
あれはあれですよ、だってこうなんかみんなこう消しかけるじゃないですか、アキラさんに。こういう話題出してるでしょみたいな感じで。
どうなんですかね。いや楽しいんですけどね、
うんうん、でもはためから見てるとなんかアキラさんなんかここひねり出さなきゃいけない場面なのかなっていつも思って。
そうです、
そうかな。しかもアキラさんあまり負けず嫌いな方だから、どっちからと、うん、だからなんかみんなの期待を上回った答え出さなきゃいけないみたいな感じで喋られてるなって言ってて思ってる時はありますけど。
まあ時と場合によってはそうかもしれませんね、
うん
うん、でもやっぱりこういう 対談っていうか、ちゃんと場を設けてやってる時はできればやっぱり話をちゃんと聞いてっていうのが、うんうん、僕はもっと努力しなきゃなとは、まあ、気をつけてるっていうか、うん、いやそんな感じで、なんかどうなんだろう、これ別に結論が欲しい話というわけでは
ないですね。ない
よね。けどなんかどうだったんだろう、今後のキャリアを考えてみる、うん、なんかこれを聞いてるリスナーさんになんか共感というか、
はい、
そうかそうかって思うような話になってたらいいんですけど。
どうでしょうね。ただあの、まあ、聞いていただいてる方のためにちょっと喋ってみると、あれですかね、なんか迷ってる時はとりあえず迷ってる内容を第三者に話してみるのが一番いいのかなって思いました。
うんうんうんうん。
うん、あの自分の中でこうメリットデメリットとかを出して並べても結局なんかモヤモヤがなんか膨らんでいくだけなんですよね。
なるほど、そうですね。うん。
うん、だけど今みたいにアキラさんにこうやって喋ったことによって自分の今、まあ、僕の場合は結果的に今の環境が割といいんだなっていうのが気づきになったんですけど。
はい。
こう喋っていくことで自分が本当に何を望んでるのかっていうのがだんだん見えてくるので、
うん、
やっぱり誰かに話してみるのが一番いいのかなと思いました。
おっしゃる通りだと思います、私も完全同意です。ただなんかこうさ、僕らの世代でさ、
は
い、
うん、
なんだろう、
まあ、それ
いないんですよあんまり。
そうなんです、いなかったんですよ。
そうい
なかったんですよ。あの友達、あの別に日本にいる友達に話すっていう方法もなくはなかったんですけど、逆になんかなんていうんだろう、近すぎて喋れないっていうのもあるじゃないですか。
あるある、うん、
かといってあまり遠い人にも相談できる内容じゃないじゃないですか、
うんうん、
だからこのちょうどいい距離感。
ちょうどいい距離感、ありがとうございます。
ちょうどいい距離感って、
うん、
年を取れば取るほど難しくなってきますよね。
難しい。難しい。
難しい。だから僕からしたら、アキラさんちょうど良かったんです
よ。いや、なんかそのちょうど良さは嬉しいですね。
うん、あ、本当ですか。
嬉しいですし。
うん。
だからなんかこう長く付き合ってる友達って、ね、ポリタンさんでもいると思うんですけど。うん、
はい。
やっぱりなんか、 なんかね、なーなーになるの、まず。
そうですね。
だいたい僕の性格も知ってるから、そういう人たちって。その、なんか、本当にアドバイスが欲しいっていうよりも、8割聞いてほしいだけだから、けど、その周りの友達とかは、だからもうそれさ、答え出てるからもういいじゃん。
そうそうそうそう。もうすぐな飲み会になだれ込んでしまうんだろうな。
そうそうそう。とか、あと、そうだな、僕の場合もう一個難しいのは、その、こういう、例えば、ただ外資系っていう働き方だけじゃなくて、こう国を変えるとか、だからなんていうのかな、その、単に収入がとか、ポジションがとか、はい、働きがいがっていうことに加えて、なんか自分の人生観もちょっと喋ってかないと、その移動のこととか、その日本とそのじゃあ外国っていう考え方とかもそうなんですけど、なかなかそれって自分の周りの友達でもそういう経験までした人っていうのがやっぱちょっと少ないんですね。それをなんかそういうところまで配慮した例えばアドバイスとか、とかをもらおうって、自分の近しい友達の中で探そうと思うと本当に少なくて、そうするともう話すその内容とか聞いてほしいトピックを狭めないと、純粋に会社の中のキャリアとかっていうふうにこうかなんか絞らないとちょっと話にならないというか、わかんないけど、こういうちょっと遠いというか適切な距離の人と喋った方が、
そうですね、いやだからその距離感にいてくれてありがとうございます。いや
そんなこと言っていただけるなんてもう涙が出るわ俺本当に。
そんな、
ポッドキャストを通じて知り合った方にそういうふうに言っていただけることがもう何よりも本当にありがたいこと、嬉しいことです、本当に。はい、そんな感じ のおじさんの、キャリアについて、ね、あれこれ喋る、収録会でございましたが、皆さんいかがだったでしょうか。
いかがでしたか。
いかがでしょうか。なんかね、コメントアドバイスわからんけど、なんか、もし、ポリタンさん、もしくはアキラにですね、何か、ありましたら、番組の概要欄にあります、Google のお便りフォーム、E メールアドレス宛てに何かコメントいただけると、ポリタンさんとシェアさせていただいて、ね、はい、また、役立てていきたいなと思ってます。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
というわけで、今回は、真夜中に行けポッドキャストからポリタンさんにお越しいただいて、おしゃべりに付き合っていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。